今日は創世記の49章です。このところではヤコブの祝福と予言のことが語られています。一節にヤコブは息子たちを呼び寄せてとあるわけですけれども、子供たちを呼び寄せて、そして一人一人に対してその祝福を彼は語ったわけです。しかし不思議なことは、一節の終わりを見ると、私は終わりの日にお前たちに起こることを告げようといった言葉です。なぜ彼はこのようなことを言ったのか、それから後に起こるべき非常に重要なことがこの中に語られているわけです。普通イスラエルで後を継ぐのは長子であるわけですけれども、しかし実際はそうならなかった。なぜならば3節にこのルベンのことが出ているわけですけれども、彼は4節見ると、お前は父のとこに登り、その時それを怪我したということが出てくるわけです。じゃあその次はどうなのか。5節にシメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の武器。そして6節に彼らは怒りに任せて人を殺しということが出てくるわけです。ですから彼らはその長子の剣を受け継ぐ資格を失ってしまった。そしてその後に8節を見ると、ユダを兄弟たちはお前を讃える、ユダが言うなればその後を継いでいくというような形になっていったわけです。9節を見ると、ユダは獅子の子とあるわけですけれども、イスラエル12部族はそれぞれ旗を持っていたわけです。特にエジプトから脱出していくときには部族ごとに分かれて、その旗印が目印となり、彼らはそのところに部族ごとに集まって移動するということがありました。ユダ族のその旗印は獅子ライオンであったわけです。そしてそれは言うなれば王の象徴のように考えられるわけです。ですから10節を見ると、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、ついには彼がシロに来て諸国の民は彼に従うという非常に不思議な言葉が出てくるわけです。王権はユダを離れずとあるわけですけれども、もともとイスラエルには王はいなかったわけです。神様は王を立てられなかった。ところがイスラエルの民自身が王を立ててくれ、神様に懇願し王を立てることになったわけです。で、最初の王サウルは実は27節に出てくるベニヤ民族から彼は選ばれたということであったわけです。で、ところがサウルは最初は従順であったわけですけれども、次第にその王権をもう自分の思い通りにしようとしていき、神様から離れてしまった。そしてその王権はこのユダ族に属するダビデに与えられるということになったわけです。そして王権はユダを離れずとあるわけですけれども、このユダ族からこの王が出てくる、その後を継いでいくというふうになっていったわけです。10節の後半を見ると、ついには彼がシロに来て諸国の民は彼に従うという言葉が出てくるわけなんですけれども、このシロというヘブル語は支配者、また平和の王、そういう意味があると言われているわけです。そしてそこから実は救い主が誕生する、終わりの日にお前たちに起こることを告げようとヤコブは言ったわけですけれども、まさに彼が言ったこの言葉の中からイエス・キリストが誕生する、この実節はメシア予言というふうに言われているわけです。そしてもう一つの大きな祝福は22節を見ると、ヨセフのことが出てくるわけです。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝 とあるわけですけれども、まあ、彼は不思議にもエジプトに売られていく。しかしそれが神様のイスラエルに対する助けとなっていったわけです。彼は忠実に苦難の中に神様に従っていった。そしてそのことによって彼はついにエジプトの宰相にまで引き上げられていったわけです。カナンの地で飢饉が起こった時にヤコブを呼び寄せ、またその兄弟たちを助ける、そこで生活する。ですから8節のところに、ユダよ、兄弟たちはお前を讃えるということが、まさにエジプトの地で起こるということになったわけです。そしてまた24節の後半に、ヤコブの力強き方の手から、そこからイスラエルの岩である牧者が出るとあるわけですけれども、まあ、主は誠の牧者、私には乏しいことはない、ダビデは歌いましたけれども、真の牧者はイエス・キリスト、そこからイスラエルの岩である牧者が出ると、ヤコブは不思議にもまた語っているわけです。そしてそれが現実のものとなり、また私たちにもこの救いが与えられ、キリストが私たちを養ってくださる、その恵みに私たちは預かるものとなったわけです。そしてこのヤコブもついに死にこの葬られるということになったわけですけれども、30節にカナンの地のマブレに面したマクペラの畑地、その地にアブラハムがエフロンから買ったその私有の墓地があり、そこに彼は埋葬されるということになるわけですけれども、31節にそこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った、そこに彼もこの葬られるということになるわけですけれども、33節には自分のために加えられた、やがては彼はこの約束の地カナンにその遺骨は持って帰られて、そこに葬られる。それが直接的には自分のために加えられるということではあるわけですけれども、それはただ単に物理的なことだけの意味ではなくて、実はこの信仰の系譜、それは後にアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そのように言われるようになっていったわけです。アブラハムは信仰の父であったわけです。そしてイサクは従順な人であった。ところがヤコブは肉の人であった。しかし彼は神様に愛、そして彼はイスラエルと名前が変えられる。彼もまた信仰によって生きるものとなり、アブラハムの神、ヤコブの神、イサクの神、ヤコブの神と、そのように称せられるものの中に彼は加えられたということであるわけです。ですから私たちにもその救いが与えられる。私たちはかつてはヤコブのような肉のような人であった。しかしそれがもう神の皇太子イスラエル、そのように私たちも変えられ加えられる。その信仰を持って私たちは歩まさせていただきたいと思います。